はようございます。 BSN の坂部智博です。情熱新潟、今回は新潟ビール醸造株式会社代表取締役菅井隆之さんです。新潟ビール醸造株式会社は本場ドイツ直伝のクラフトビールの製造販売をはじめ、山の駅胎内高原ビール園の運営など地域活性化の一端を担っています。新潟ビール醸造株式会社代表取締役菅井隆之さんに三井石香奈アナウンサーがお話を伺いました。
菅井社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
創業成り立ちからまずは教えてください。はい、
創業が2014年、もともと1999年に黒川村、当時の黒川村が地域産業を作るというところで、この胎内市のこの土地に、胎内高原ビール園を設立したのが成り立ちです。ただ長年ここでの集客というのが大きな課題になっていたということもあり、なかなか業績としても振るわなかったっていうのがずっと続いてたんですね。その折にこの事業を民間でやってくれないかというところから、僕らの方で新たに会社を立ち上げ、今度は胎内高原ビールを中心に盛り上げていこうというところから始まりました。
当初から携わったということですけれども、社長になったのはその当時だったんですか？
社長になったのはその次の年、2015年の4月1日からになります。
もともとそういったビールに関わるお仕事をされていたんですか？
いや、それが全く違うお仕事でした。
はい、
なので本当の未経験、ど素人もいいところです。
じゃあ結構最初の頃はこういろいろ、なんで社長やるのみたいな声もあったんじゃないですか？
はすごくありましたし、周りからは心配の声もいただいたんですけども、どうしても30までに社長になるというのを20歳の頃から決めていたので、すごく業績が悪い時期に入るっていうのも一つのチャレンジだなというところもあり、まずやってみようと決意して始めました。
その決意が本当にすごいなって思うんですけれども、この社長になる上でどんな会社を作りたいとか、そういう思いはあったんですか？
当初、僕もメディアの関係のお仕事をさせていただいた時に、どうしても東京に若者が出ていって帰ってってくるにも働きたい会社がない、もしくは魅力的な会社が少ないという声がたくさんあったんですね。で、僕自身もやっぱりそういう思いもあったので、この地域というか地方で面白い会社を作りたいと、働いてみたいな、ここでチャレンジしてみたいなと思われるような会社を作りたいなと、そこがまずスタートでした。で、
2015年に社長になって、今の実感はいかがですか？
もうやっぱり最初の創業当時というか、スタートの段階はもう毎日が寝れないというか、バラ色な道ではなかったので、もがきながら、メンバーと一緒にこうどうするどうすると、毎日それの連続でしたね。
試行錯誤があって、だんだんとこう事業も広がってきていると思うんですけれども、今の主力事業っていうのはどんなものなんでしょうか？
胎内高原ビールの製造、それを製造したものを、主に、新潟市、または東京を中心に、出荷をさせていただいていると。
他にはどんな事業をされてるんですか？
山の駅胎内高原ビール園として、2015年リニューアルさせていただきましたが、こちらの売店での販売業務、その他ビール漬けの専門レストランというところでレストラン業務、その他、11月1日から、オープンさせていただきました、ビアダイニング園という、直営の、いわゆる夜の居酒屋業態、での、出店ですね。
職人が愛情を込めて丁寧に手作りしている胎内高原ビールを広めていきたいと語る菅井社長。事業を展開していく中で多くの方の助けがあったといいます。
ここまで成長してきた理由っていうのはどんなところにあるとお考えですか？
ひとえに、お客様しかり、取引先様しかり、すごく縁をいただいているなというのは感じてます。まず僕らの最初のスタートの段階でビール作りも まあ、正直ままならない中、お客様からクレーム等もたくさんいただきました。ただまあ、お取引先のお客様から、まあ、僕ら自身もまだまだ未熟者ということもあったので、こうやった方がいいよとか、また同業のいわゆる競合の、まあ、メーカーの方々からも作り方一つ一つ教えていただいたりとか、まあ、そういうのの本当に支えがあって、積み重ねがあって今があるなっていうのは今すごく実感してます。
たくさんの人の力があって会社が成長してきたということですけれども、はい、強みはどんなところですか？
多種多様なビールを作れるというところがまず大きなストロングポイントじゃないかなというふうに考えてます。
私も先ほどビールをいただいて、はい、今まで飲んだことがない味のビールだなと少し驚いたんですけれども、はい、他にもこういろんな種類のビールを作られてるんですか？
今そうですね、はい、今新潟らしいクラフトビールを、はい、もっと作って広めていきたいっていう僕らの、まあ、コンセプトもありますので、はい、新潟のコシヒカリを使った、うん、まだ飲んだことのないようなビールを新潟から発信していこうよというところで展開していきたいなというふうに考えています。
社長の力の種は何でしょうか？
家族ですね。
家族、
はい、
一番支えてくれたのはどなたですか？
やっぱり妻の影響は大きいです。
社長になった時にもすでにご結婚されてたんですか？
そうですね。
その時奥さんの反応は？
事業を引き継ぐというタイミングでうちの家族も含め、友人含め大丈夫やめた方がいいんじゃないのという中で僕自身も、どうしようかなというところで、まあ、妻の方からやりなよと後悔しちゃうよと、まあ、その一言でよしじゃあやろうって決めましたね。やっぱりやらないで後悔するっていうのは、まあ、僕自身もそういう生き方をしてこなかったので、ただシンプルにどうなりたいのかっていうところを突き詰めて、そこは一歩前に踏み出そうっていうのは自分の中では決めてます。
社長の今後の目標は何でしょうか？
はい、そうですね、事業としてはまずは、まあ、僕らメーカーですから、この町に産業創造という形で残していきたいなというのはあります。お米を使ったビールっていうのも一つそうなんですけども、どうしてもやっぱり今農業も衰退してますし、若年層がどんどん少なくなっている地方の現状っていうのもありますから、その中で、まあ、農業と今度は連携して、まあ、田園をなんとか維持できるように加工品、何かも含めて、新潟の今度は産業として一つ柱になれるようなものを作っていきたいなと。で、自分も子供がいますので、その子供が、まあ、30年後にやってみたいと思われるような会社を育てていきたいなと。
では最後に、はい、若者にメッセージをお願いします。
はい、夢に向かって、進む時っていうのはどうしても恐怖心だったりとか、そういった怖いものっていうのがたくさん出てきます。あとはその一歩前に踏み出す勇気だけでまた全く違う景色であったり、自分に対する自信も芽生えてくると思いますので、まあ、小さな一歩でも構わないと思います。前に一歩進んでみてはどうでしょうか。